ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
7月放送分、ゆりしげ市長のワンダフル沼津、略してワンヌマのお時間です。今日も沼津市役所の特別応接室でそれぞれ距離を置きながらお届けしていきます。さて、今月もゲストをお迎えしておりますが、まずはいつも通り沼津市のゆりしげ秀一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、今月もよろしくお願いいたします。
市長、まあ、暑い時期に入りましてね、
はい、
私たち本格的にこの暑さに負けつつありますけれども、はい、大丈夫ですか？
もう暑いのね、お二人、私どもは苦手なんですよね。
本当に大変です。
汗かきですから ね、負けじと頑張りましょう、ね、
負けじと。今日もですね、はい、換気をしながら、街中のいい風を浴びながらお届けしておりますので、
はい
はい、頑張っていきましょう。
はい、いい風を受けながらね。
そうですね、
はい、頑張りましょう。
なんとなくこう海風も感じるようなね、本当に沼津市役所っていいところにあるなぁとつくづく感じております。そんな中でお届けしていきます。さあ、では今日のゲストをご紹介します。先ほど少しお声が聞こえたかもしれませんが、今日のゲストです。沼津子どもの本を学ぶ会の代表でいらっしゃいます村上恵子さんです。村上さんは沼津市内の学校、幼稚園、養護学校などでの、読み聞かせですとか、本にまつわる講演会の開催、市立図書館でのイベントなど、もう幅広く活躍されていらっしゃいます村上恵子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はこの3人でね、はい、お届けしていきたいと思います。
はい、
この収録にあたって、数日前に村上さんが FM 沼津にお越しいただきまして、わざわざご挨拶しに来てくださいました。
理事な方ですね。
本当に丁寧な方でいらっしゃって、はい、私もいろいろと活躍拝見させていただいていますけれども、まずはですね、本の読み聞かせについていろいろ伺っていきたいと思います。はい、市長、最初の質問からいきましょう。
そうですね、はい、今ご紹介いただいたようにですね、村上さんにおかれましては、この沼津市で本の読み聞かせ活動、はい、こちらの方に長年にわたって携わっていらっしゃると、そんなことを聞いているところでございますが、
はい、
この読み聞かせとかですね、この本に関わる、はい、これはどんなきっかけが出始められたんですかね？
はい、そうですね、私この読み聞かせとかをする前はガールスカウトという団体で、
ハールさんだったんですか？
15年ぐらいは指導者で、あとお手伝いで5年ぐらいでっていうふうに長い間関わらせていただいて、
で
子供に関わっていたのは15年くらいです。直接で、その時にやっぱり子供たち上手にまとめるには、お話をしたり、お話っていうのは教訓話とかじゃなくて、
はい、
なんかの物語を聞かせたり、ガールスカウトですから、
はい、
ガールスカウトを作られた方、B.P. 教っていうんですけど、はい、その方のお話をしたりとか、そういうふうにする中で、本を読むのってすごく子どもたち聞いてくれるんだなって常々思ってましたので、なんか大きな催事催し物があると、クリスマス会とかあると、
はい、
どなたかに本を読んでもらって子どもたちが聞くとか、で夜寝る前には泊まりに行きますね。そうすると主に沼津の少年自然の家を使うんですけど、でそこだとやっぱ寝る前にちょっと子どもたち集めて本を読むとか、ですごく本読むのって子どもと通じ合えるなっていう気がしていて、
そうですね、
で興味があったので、ガールスカウトの方はちょっとすごくスケジュール忙しいんです、あれも、
はい、
なもんですからちょっとお休みさせていただいて、でその間にこういう読み聞かせのアシスタントというような講座が県の方の授業であったんです。でじゃあもしかしたら、なんか楽しめるかもしれないっていう、すごく軽薄な、
そうですか、
そんな感じで講座を受けまして、
でも本当に子供たちと接する機会が長くていらっしゃったと思いますけれども、お子さんが好きでいらっしゃったんですか、もともとは？
私こういうところで言いたくないんですけど、子供と年寄りは嫌いだなんて若い頃は嘘吹いていました。
へでもまたどうしてこういう世界に？
うちはよくね、年寄りの方がいらして、私の母が手縫い仕事をしている人だったので、そこへ来てはおしゃべりしてお茶飲んで、そうすると私が子供時代帰ると、手洗いとか下駄揃えろ、下駄でしたから、下駄揃えろとか言うので、年寄りは嫌いだといつも思ってたんです。
そうですか。
そしたら年寄りばっかり見る 羽目になりまして、自分の両親と主人の方の母親と、
ああそうなんです、ね、
最後まで見とるまでうちで今でいう在宅です。
ああそうですか、ご苦労があったわけです、
ね、そういう羽目になりました。
でもそういういろんな経験があったからこそ当然今があると思いますけれども、うん、今代表でいらっしゃる会が沼津子どもの本を学ぶ会ということですから、はいまあ、この活動についてもね、はい、市長ここから伺っていきましょうか。
そうですよね、せっかく今名前が出たわけですからね、沼津子どもの本を学ぶ会、はいね、すごいタイトルになってるわけなんですけど、この活動、まあ、具体的に教えていただけますか。
学ぶ会なんていうのをつけると、はい、入りたい人が少なくなるよってその当時言われたんですけど私は学ぶっていうのはやっぱり入れたいってすごく思ったんです。でちょっと固い名前でも必ずその研究会とか学ぶ会とかっていうのが入ってないと集まった時の姿勢が違ってきちゃうかなっていう気がしていたんですね。でも普通の他のおしゃべりの方が長い時間かかるんですけど、学んだほんのちょっとですけど、おしゃべりの中から学ぶことが多いんですよ。
多いですよね、
はい、特に自分が母親としてしていた子供を育てる頃なんかは同じ形の人がおしゃべりするのを聞いて、人も本のことには関係ない話でもとてもいいなと思ったりするから、うん、年寄りを見ている間にはやっぱり随分励まされました。お家で見てらっしゃるとかね、そういう方の話を聞くたんびに、本には直接関係のない話でもやっぱり学ぶっていう姿勢だなっていう気がして、うん、学ぶ会でなんで沼津ってついてるかっていうと、はい、他にも多分あるだろうから、子供の方学ぶ会っていうのは、でも沼津ここにありって言いたかったんです。
なるほど、
すっごく沼津って言いたかったんです。
思いがね、やっぱりそこに生かされますよね、
はい、でもやっぱそこに沼津っていうのをつけていただくっていうのはやっぱり地元愛っていうのがね、非常に溢れてる気がしますよね。
まさにその通りだと思います、そういうところの発想がね、というか心の中に必ずあるんですよね、っていうことがこうやって表に出てこられるということで、大変ありがたい話ですね。
で今具体的にどういう活動をしてらっしゃるのかっていうところなんですが、いかがですか。
入って会員数がだいたい初めは120-130人だったんですけど、今ちょっと定着して100人くらいです、
うん、
それが、ま、毎年更新なので、いつその100人になるか、超えるかというのは全くわからない、いつでもいらっしゃいだもんですから、ねうん、で入っていただいたらその人たちが皆さん学びたくていらっしゃるんです、うん、つまり他で活動してるんです。もうすでに各4小とか各小中学校の読み聞かせをなすってる方がいらっしゃって、このままでいいんだろうかというようなことでとか、はい、どんな本を読んだらいいんだろうとか、いい本ってどんな本だろうとか、
うんうんうん、
で学ぶ会の3本の柱に絵本を学ぶっていうのと、それから今度は読み物ですね、子どもたちの児童文学読み物を習う、はい、それともう一つはそういうものじゃなくてお話を語る、
うん、
昔々あるところ
に、昔話のね、
昔、うん、創作ものもやります、
はい、
何でもこう姿りでテキストを見ないで子どもに語る、それが語りっていうんですけど、ストリーテリングっていうのです、いわゆる。それを3つの柱にして、
なるほどね。
だから絵本を楽しむ会っていうのが毎月ありまして、
はい、
私は絵本研究会にしようって言ったんですけど、はい、みんな、うんうんうん、いや楽しむ会の方がいい大概私の意見は却下され
そうなんですか
でもそれだけいろんなアイディアが毎回毎回出てらっしゃるっていうことで盛んでよろしいんじゃないかなとね、うん、お話伺ってて思いますけれども、
うん、
コロナの影響っていうのはやっぱりありましたか。
ありました。もう全く営業中止です。
あ、そういうことですよね、もう3密になってしまうから、ね、
2月の末からいけませんよということになりましたので、うん、3月の総会に、
はい、
裾野にいらっしゃるこの版画の先生をお呼びすることになってたんですけど、
は
い、そこのキャンセルから始まってあと一切活動なしです
。ああそうですか。
で、次々こうね、もういいだろもういいだろって言うけど、
はい、
一応今のところ9月いっぱい9月に私たちは次のことを考えましょうって
言うんです。ああそうですか。なかなか難しい時代ですね、本当にそういう点ではね。
なるほどね、まあ、こういったところでも新型コロナウイルスの影響が出ているということなんですけれども、それまでには本当に様々な活動もしていらっしゃいます。で、読み聞かせ と言いますと、実は頼重市長も読み聞かせ、
はい、
してらっしゃいます私も初めて頼重市長に単独でインタビューをねケーブルテレビでさせていただいた時に、はい、あの読み聞かせするんだって聞いて驚きまして、うん、そうなんだと思ったんですけれども、そこから次の質問に行きたいと思います。
はい、わ、はい、かりました、はい。まあ、あの今あのご紹介いただいたようにですね、私自身も、まあ、議員時代からですね、読み聞かせを地元の小学校なんかでやらさせていただいたんですが、まあ、そんな体験をさせていただいているところでございますけどね、あの実はあのこの先ほどお話が出たように新型コロナウイルス感染症の関係で、まあ、なかなかその本を読む、まあ、読み聞かせを聞くとかですね、そういう機会がなくなってしまった子どもたちのために、まあ、行政として何ができるのっていうような話の時にですね、まあ、図書館のですね、まあ、読み聞かせ動画、あ、こんなのも取り組まさせていただいて、まあ、ありがたくも第1回目のですね、担当の方をさせていただいた、まあ、ほとんどもうチャレンジというような状況で大変緊張したところでございますけど、まあ、この読み聞かせをですね、まあ、行うというのは、まあ、私なりにもいろんな考え方はあるわけなんですけど、どんな点をですね、まあ、村上さんとしては大切にされているのか、ということと、まあ、読み聞かせにするに際してですね、まあ、先ほど、まあ、皆さんと学び合ってみたいな話もあったわけですけどね、どんな本をですね、おすすめされるのかなということ、こんなところをですね、教えていただきたいということと、村上さんの好きな本、またこのあたりのところですね、教えていただけるとありがたいなと思いました。
ありがとうございます。
はい。
喋り出すとキリがないので、
はい、大丈夫です。
とりあえずは、今、市長さんがおっしゃったように、どんなところへ気をつけてますかとか、うん、どういうふうにして読むといいんでしょうっていうのは、まず皆さんからご質問が、
あの、
講座を開くたびに、
なるほど。
だから、やってらっしゃる方も、これから始めようという方も、うんうん、やっぱりその言葉一番どんなふうに読むんだろうっていうのがあると思うんですね。うんうん、で、読み方については、多分、いろいろ、あれが出てますよね、本が読み聞かせの本とか、うん、そういうので、多分、読まれてするから、実際にやってみることだなとは思うんですけど、
そうですね、
とにかく私はもう心を込めて読むしかないです
。はい、そうですね。
なるほどね。
声をね、小さく読むと聞こえないだろうっていうのは心がこもってないからで、うん、聞こえるように読んであげることが心がこもってることじゃないって、うん、だから部屋に三十何人
だった
ら、どの子にも聞こえる声で、
はい、
うんうん、声の大きさで、うん、そうするためにはお家でボソボソじゃダメで、壁に向かってしっかり練習してきた方がいいみたいなのを講座をよくやってます。年に1回必ず。で、この講座は担当者が別のがおりまして、
はい、
で、別のが受け持つんですけど、運営委員会にいます。それから声の大きさとか、それからさっき言われた、うん、何よりもかによりも内容が大事なんだよっていう、
はい、
で、子供がわっと笑うと、受けた、今日の本受けたのよって言って、今書店に行ってレーって並んでるような受け狙いの本はダメなのよという話
を、うん、そうなんですね。
子供に受けなくていいのって、子供が聞いて、うちに帰って、今日お母さんね、おばさんがこんな話読んでくれたよって話ができるようなのを読みましょうね。
あ、なるほど。
やっぱり難しいのはいろいろありますけど、
うん、
昔話が一番自分にもいいし、それから年代を問わず、
うん、
学校行くってなるとね、1年生から6年生までですから、はい、この学年にあったのってだんだんは探していくんですけど、
はい、
最初はやっぱり昔話がいいですよっていうふうにはおすすめしてます。でも一応その勉強会の中では、低学年向きの本だったらこれがいいとか、中学年ならこれがいいとか、季節に合わせましょうとか、いろいろ言って、そういうことを言いながら、これ受けたんですとかって言うと、それって子供のためにいいと思うとか、
なるほど、ね、
それ読んでもらって子供は本当にそう思ったかしらねとかね、そういう話が出る場が勉強会なので、楽しむ会という名前ですけど、
おすすめの本というのはいかがでしょう。
そうですね、やっぱりなんて言うんだろう、題名ずばりというふうに言われると、随分、はい、 いろいろなものを私も読むものです、はい、小さい人たちにはこっちが読んだのを繰り返して子供が乗ってこれるように、うんうんうん、あったとさあったとさみたいなそういう言葉がある本があるんですけれど、はいはいはい、そういう本とか中学年ぐらいになると少し内容がこう染み込んでいけるような話がいいかな、うんうんうん、それもね教訓的なのはダメなんです子供嫌いなんですもうすぐに酔っちゃってあ子供はすぐに酔う回でこれは道徳の時間に使う本だっていう感覚で聞くので大人はそれが好きなんです大人はつい自分を犠牲にしてするのがいい話なのよって言ってるけど、はい、子供はいいお話は好きじゃないですね、うん、そう書かれてるものはね、うん、読み取ってあ今日のはいい話だったって思ってくれるような本をって思ってるんですけど、
なるほど、
どうでしょうか、どうでしょうか。
いや冒頭でお話しされていて例えば読み聞かせを受けた日に家に帰って、うん、親子とかですねおじいちゃんおばあちゃんと、まあ、いらっしゃればね会話をする題材になるこういうのっていいなと思いますよね、
うん私も時々感動する時がありますけど、はい、村上さん今日学校行ったっていうかあ行きましたってじゃあやっぱりあれ村上さんだったのこういう話したんだねって
なるほど
読み聞かせでなくて主に語りをするんですけど、うんうんそうするとこうトウモロコシの起こりはインディアンがこういうふうにしてできたんだっていうのお話があるんですけどね、はい、まあアメリカインディアンの昔話があるそうすると家帰って今日トウモロコシってねこうなんだってって言って話をということは聞いてくれてるんです ね、
そうですね
入ってるから出てくるわけですだから聞いて入る読んでもらって入る自分で読んだのが入る、うん、それを出したいと思うから感想文が書けると思うんですよ
そうですね
だけど、うん、残念なことにうちに孫に言うなよって言われたんですけど感想文書くのは嫌いなんですだけど自分がぜひパパやママに教えたいという本を読んだ時は、うんうん、一生懸命もう一回読んでくれたりするので、うん、それが感想文なんだよって言うけど症状のもらえるのを書きたいってそれもそうですよね、うんうんうん、
子供たちの気持ちも分かりますけれどもねなるほど、まあ、いろいろとおすすめの本などなどあるかと思いますけれども そんな中で村上さんはあしたかにですね、はい、施設の図書館、はい、私が設けると書く施設の図書館を開設されたということなので、はい、ここからはこの施設図書館について紹介してみましょうか。
はい。この施設図書館は結構歴史がありますよね。
その後私のところではまだ3年なんです。
それはもう十分歴史があると思う私は思っております。はい、なかなかね施設っていうのは難しい話ですよね。うん、でうんうん、この施設図書館のお名前がまたいいんですよね。
はい、
小さな本の家、うん、ね。こちらの方解説されてるって伺ってるんですけどね。
はい、
まあ今3年という数字が出てきたところなんですけど、どのような経緯で作られたのか教えていただけますか。でまた解説時間、まあ、このあたりのところ細かいことがありましたらもし教えていただければと思います、
はいはい
はい、
まず時間ですけれど、はい、今はコロナの関係で通常は10時から午後3時まで空いてるんです、はい、土曜日だけなんですけど、第5土曜日は中の整理をするためにお休み、
第5土曜日だ
け、第1から第4までの土曜日がそうなんですけど、はい、コロナの関係でずっとお休みしていたんです。そうすると1ヶ月お貸ししてあるもんですから本を返したい方が困るので、せめて午前中でもと言われて、で今1時まで、10時から1時まで毎週土曜日に空いております。
はい、
で誰がいるかというと村上さんがやったって言っていただいたんですけど、村上さんは何もしてなくて今一生懸命ゴーヤを育ててます。日が当たらないようにゴーヤの棚を作って、
そうですか、
ごく涼しいいい場所がお庭ができるんですけど、
はい、
そこでお弁当を食べたり、
あ、いいですよね、
親子さんでいらしてね、お昼だけ食べにいらっしゃって、ご本は忙しいからまたなんか言います
けど、いやでもそれだけね、いい空間なんですね。うん、
であとはやった人は多分よりしげ市長さんって私 知ってるよって言ってました。山田由美子っていう、ね、山田さんね、大洋小学校の
パタポンの、
はい、パタポンの人形です、はい、彼女があの伊藤洋華堂の子ども図書館の本が、はい、あちこちで分散してしまうのは惜しいから、
そうですね、
市で何とかしてくれという働きをした方で、はい、パタポン友の会というのをやってまして、はい、
そうですね、
それがもうあの市でも預かりきれないので絵本だけは活用があるけれど、うん、児童書は無理ということで、当初4000冊ぐらい児童書が、
うん、4000冊ですか、
どうしましょうって言ったんですけど、はい、もう1人10円1人100円でも古い本は売れないんです、
うんうん、
なのでじゃあ家へ持っていきましょうって言ったまたま私の家が空いてたものです、
はい、
一軒あの、小さな家族が住むぐらいの家なもんですから、はい、そこへ引き取って、じゃあここへとりあえず並べようよという感じでしているのが経緯です。
なるほどね。よく思い出しました。
思い出していただきました、多分あの本をね、市で何とかしてくださいという時に結構頑張っていろいろしました
のでそうでしたよね、はい、皆さん本当に一生懸命動いていただいて ね、はい、あの時あの市議会議員の高橋議員なんかもですね、はい、一緒にやっていただいたりしてですね、はいはい、相当活動していただいたんですね。
そうですか、はい、でもその背景にはあの伊藤洋華堂の子ども図書館の閉鎖があったということですけれども、はい、じゃ あの、ま、市民の皆さん市が協力してなんとかここに持ってきてここで施設図書館を開こうっていうのはそう簡単にね一応できることでは、は
い、場所自身をですねご提供いただいてるわけですよね。はい、
でもあの全然図書館ってねお金が稼がないとこなのですごく困る
そうですよね、活動として
はあの貸し本屋ならお金が入るんですけ ど、
ね、
でも無料ですのでね、でその辺がちょっと困って、
はい、
あの困る ね、 るねとは言ってますけど、あ、まあ、なんとかできてますけど
でもあの今日の放送を聞いてぜひあのリスナーの皆さんもそういう活動に理解を示していただく、うん、でそこにこう何らかのこう支援というのかね助けっていうのをしていただくことも一つ重要なのかなと思いますので、まずはそういう存在を知っていただいて使っていただくっていうのがいいかもしれません。今のところ、第5土曜日を除いての10時から13時まで、
はい、
午後1時までということになっています、はい、土曜日です、
はいはいはい、
で次のお話に行きたいと思いますけれども、もうお時間迫ってきてますんで、今度はあの村上さんからですね今日放送機のリスナーの皆さんにアドバイスもいただきたいなと思いまして、あの市長次の質問に行きたいと思いますが、
そうですね、はい、まあ、皆様ご案内の通り沼市の方ではですね5月に新型コロナウイルス感染症対策ということで、まあ、市内の小中学校の皆さんに、まあ、1人3000円ということで図書カードを送らさせていただきました。まあ、ステイホーム期間中のですね、読書を推進できるような取り組みを行ったところでございます。まあ、学校はですね、まあ、再開はしたというような状況でありますけど、まあ、新しい生活様式ってよく言われているところでございまして、まあ、先ほどの話が出ているところでございますが、こんなことをしっかりと取り組みながら、まだまだ自宅でのですね、時間というのが長く続く、そんなような状況であると考えています。そのような中で、まあ、親御さんとかそして子どもたちにですね、アドバイスがあればお願いしたいなと思います。
そうですね、私は本を推進ということをさせていただいているので、はい、本読んでって言いたいところですけれど、
うん、
あのガールスカウトの経験も踏まえて体験の方が一番体験が大事だというふうに思ってますので、
はい、
あのお手伝いなんかも、
うん、
あのお勝手を一緒にやるとかね、
はい、
もうお母さんが一人されるのがずっと楽なんですけど、うん、でも教えると結構やれるようになるので、
うんうんうん、
台所を一緒にして褒めてやる、うん、とにかく褒めてやる、
うん、
そういう時にやっぱりあって思ったのはあの庵野光政さんって旅の絵本とか書かれる あの方が頑張あの考える子どもという本を出されているんですけど、その本の中にもう自分の子供時代を忘れないでくださいって、どうぞ大人の方は自分の子供時代を、だから褒められるの好きだったでしょ、
うんうん、
何かしなさいって言われるの嫌だったでしょって、そういうふうにあの書いてらっしゃって、
なるほど、
あ、大人になって忘れてるなってずいぶん思いました。
そうですね、
ですから子供時代を思い忘れない、自分の中にも、で私の会へ来てくださる方でよく私はあの子供はいませんのでちょっとこの会には該当しませんねっておっしゃったりされるんですけど、 もう子供のいない大人はいないんです。必ず子供を通ってきてますから、
あ、そういうことか。
自分の中にはものすごいたくさんのハイハイしている頃の思い出からずっと思いを引っ張ってこう出してくれば、必ず子供はいるんですから、子供はいますよって申し上げるんですね。だから子供のいない大人はないんですって言うんですけど、そしたらその方もすごく納得されて、一生懸命いろんなことをされたんですけど、
はい、
そういう形で子供のでだから本読む人は子供の頃を忘れてるとダメです。
なるほど。常にそのあたりの心をキープしながらっていうところでしょうね。
なるほど。
今あのガールの話が出ましたけど、私もボーイスカウト、カブスカウトからやっていたんですけどね、沼津第13弾というところ、
あ、そうですか。
子供の時の思い出っていうのは本当に忘れないですよね。でそういう時のまあ純粋な思いっていうのはですね、やっぱり常にどっかに持っておくっていうのはすごく大事なことですよね。でそんなところからまたあの相手をっていうのは子供たちを見てやる、そういうのがすごく大事かなということで、今村上さんの言葉を聞いてですね、しみじみと感じさせていただきました。
私も
しみじみあの思い出さなくちゃいけないってよく思うのは、ガールスカウトは社会に役立つ婦人を育てる会ですよっていつもあの偉い方がおっしゃってたので、はい、そうか、社会に役立つことをする人になりたいって子どもにはなってほしいなって思います。だからどんなに、あの自分の好きなことをね十分って言っても、それが社会に役立つかどうかって思ってくれる子どもさんがたくさんいるといいなと。
そうですね。備えを常にとかね、奉仕の精神とかね、まあそういうことがあってですね、ですね、大変大事なことですよね。はい、
ということで今日はね、あの白髪で眼鏡をかけていらっしゃって、もうお話の仕方一つ、声の出し方からとっても優しいという感じが伝わってきます。いろいろと貴重なお話を伺うことができましたが、あのこれからも体に気をつけて、
はい、
はい、活動頑張ってください、
はい、ありがとうございます、
はい、今回のゲストは沼津子どもの本を、学ぶ会の代表でいらっしゃいます村上恵子さんにお話を伺ってまいりました。村上さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございまし た。
はい、そして許し市長、今度は8月来月の放送でまたよろしくお願いいたします、はいはい、
さらに暑くなりますね。
さらに暑くなります
よ、頑張りましょう、
はい、皆さんも熱中症にお気をつけてお過ごしください、はい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。